ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。腹筋を鍛えていつまでも筋性の取れた体でいたいそう、私がタグです。まあ誰もが思うことですよね。ねえ、そりゃなんかなんだかぷよぷよのお腹でいるよりは、まあ腹筋割れたことはね、もう僕の人生の中でないんですけれども、やはり何かね、ちょっとこう、まあ、先ほど言った通り、その筋性の取れたというか、なんかね、こう肉がつかめるようなやっぱ状態はなるべく避けたいなとは思うんですけども、まあそうこう言いましてもですね、私もまあ夜年並みと言いますかですね、まあ、だんだんこう何かね、食べたいもの、まあ、よく言ってますけど、食べたいものを好きなだけ食べているととかね、不節制をしていると、油断をしているとね、ちょっとあれ、ちょっと肉付いてきたかなみたいなことがね、起こっておるわけですよ、まあ僕の体の中ではね。でしばらくね、やってなかったんですけれども、腹筋をねちょっと復活させました。まあね、楽器を吹く上でもやっぱ腹筋は大事ですからね、うん、やっぱりね、使わないでいるとだんだん衰えますしね、こう鍛えて、こう腹筋つってもなんかね、僕が子供の頃は本当にこうなんか上半身をさ、こう上げ下げするのが腹筋だったけど、今いろいろねあるんですよね。もちろん上体を起こす、上半身を起こすのもあれば、まあ足を上げるやつとかもありますしね。でね、まあ僕3種類ねやってるわけですよ。10回1セットの3セットずつみたいな、だから結構ね時間かかるんだけど、これこういう、まあ、トレーニングは食事前にやった方がいいらしいですね。まあ有酸素運動とかもそうなんでしょうけど、まあね、ランニングしたりだとか、食事前にやると要は脂肪を燃焼するんですってね。だから食事前にトレーニングはした方がいいということですね。で最近ね、僕まあ午前中よくテレビをねなんとなくつけてるんで、結構な、まあ、40代の女性なんですかね、すごいこう美肌の方が最近よくテレビに出てらっしゃって、その人のなんかこうお肌をきれいに保つ秘訣、若くいる秘訣みたいなのを何かいろいろそのレクチャーしてるんですけども、その腹筋をね、先ほどその足を上げる、まあ足を仰向けに寝て足を30度ぐらい上げるっていう腹筋は僕もしてるんですけれども、これでね数字をね1から10まで足で書く、その30度上げてる足で、これきついですよ皆さんね、ぜひね今やってみてください。できるような状況の人は結構きついけど、やっぱなんかね目標意識があるからね、やっぱなんか頑張っちゃうな。10書くまではなんかどんだけきつくても途中でやっぱり なんとなくねやめるのはこうちょっと悔しいんだよね。だからねこれはなかなかおすすめですね。だからなんかちょっとそんなことをやってですね、まあなるべくであればね、いつまでもスマートでいいですよねっていうようなね、状況でいたいなとは思いますけれども、まあね、なんともね、僕も食べるの好きですからね。まあというわけでですね、まあ腹筋もしてるわけですが、まあもちろん筋性の取れた体もそうですけれども、まあ先ほども言った通りね、ライブでねバリバリ吹けるようにね、やっぱ体力勝負ですからね、僕のライブはね特にね、なんかね無理やりと言いますか、まあやらなくてもいいようなアクションをねやってますからね。この間もそれこそ一緒にやってる人にですね、僕のそのなんか吹いてるスタイルの癖みたいのを言われましてですね、全然自分では自覚がないわけですよ。なんかこう吹くのをやめるときに、なんかこう楽器をね右から左に振るんですよねみたいな、タグさんはみたいな、そんな全然記憶にないけどみたいな、まあまあまあそうなのかなみたいなね。まあ意識してやったらね、ちょっとねいやらしいです、いやらしいですよね、いやらしいっつうかいやらしいですよね。まあこう計算してないからいいのかもしれませんけれどもね、計算してないといえばね、この間久々にですね、早稲田さんの、ライブにちょっとお呼ばれしてですね、吹いてまいりました。このライブはまたですね非常に 面白いと言いますか、曲が全く決まっていないし、ね、もちろんリハもないんです。本当にあの当日のリハもない。だから本番に間に合うように来てなんつって、本当に僕7時半ぐらいに行ったんです、8時の本番にね。そしたらセットリストを渡されて、それにね、熱とか気とか楽しいとか、楽しいとかで楽と読むって言ってましたけどね、なんか6つぐらいねお題が書いてあるんですよ。でキーだけ書いてあるの。それもしかもね順番に ABCDEF って書いてあるんだけど、でまあ要はそれだけ決めて、一応こうね、まあ、早稲田さんがですね始まる前にそのなんかまあ取ってつけたような説明と言ったら失礼かも分かりませんけれども、まあ熱といえばこんなことがありましてみたいなことを言うわけですね。でまあ僕たちプレイヤーはですね、まあ、その早稲田さんの MC も含めてなんかちょっとインスピレーションを感じながらですね、演奏する、即興で演奏する。だから本当に二度同じことはまずできないですよね。でまあ僕は旋律楽器ですし、やっぱり主にねメロディーを受け持つので、何かこうね、ドラムの方と井上さんっていうんですけど、ね、ドラムの方とギターの曽根さんと早稲田さんが作り出す、まあ、グループといいますか、それを受けてそれにこう即興でメロディーをねつけていくような形でねやってましたけども、久々にね早稲田さんとこういう即興的なねライブをやらせていただいたのもあってですね、まあ、非常に嬉しかったです。何よりもまたね声かけてもらえたことも嬉しかったですし、なんかねすごく新鮮になんかできましたね。ね、で、まあ、しばらくねご無沙汰は本当にしていて、まあ、この間コウタさんとのイベントにね早稲田さんをお呼びしましたけれども、こういう形では本当に久々で、まあ、その間ね僕自身もですねいろんな経験をしてですね、曲がりなりにも経験積んでますからね、まあ、やっぱり自分の中で何か前進してるぞみたいなものもねちゃんと提示したかったですしね、そういう意味ではねなんか非常にね早稲田さんも井上さんも曽根さんも言ってくれましたけれども、なんかねクリエイティブなことができたんではないかなとね。ただ単にこうなんて言うんでしょうね、ミュージシャン同士が集まってなんか楽しくやったってだけではなくて、もちろん楽しかったし本当に音遊びだなっていう感覚でやりましたけれども、まあなんかねいいライブだったんじゃないかなと僕自身は思いました。わーってねなんか勢いよくやるだけではなくて、何かライブとしてのねちょっとへこみの部分って言ったらなんですけども、ちょっとおとなしい雰囲気の曲を作ってみたりだとかね、そんなことをねいろいろ僕の中ではねちょっとストーリー性を持たせてやれたので、おそらくね早稲田さんなんかもそんな風に感じてくださったんじゃないかなと思ってね、またねこういう機会がね持てるとね嬉しいんですけれどもね。そして、つい、先週ですね、20日木曜日はですねチャンジーさんという方の、ライブでオーウエストで、吹いてまいりました。まあ、オーウエスト久々でしたけどもね、やっぱね大きめの会場はやっぱ楽しいです ね、まあ、もっともっと大きい会場ももちろんやりたいですけれども、チャンジーさんはですね本当に今回本当初めて、まあね、今月の初めに、リハーサルを兼ねたライブを千賀のキックバックカフェでもやりましたけれども、ね、トランペットの鈴木敦史くん、ねまあ、よく言ってますけどチャランペッターですねに誘っていただいて、レコーディングさせていただいたんですね、チャンジーさんのね、このエコーズオブフェローズっていう題名だったかな、実際発売中ですのでね、ぜひぜひどこかで手にして聞いていただきたいななんて思いますけれども、で、まあそのレコーディングを頼まれた時点からライブもセットだったんですね、今回のその9月、20日のライブもセットでお願いしますという形で、まあセクション、ホーンセクションと言われるものですね、僕はよくワンホーンで入ることが多いですけれども、トランペット2本にサックスにトロンボーンという4管編成ですね。でしかもこの敦史くんのセレクトで、まあ、普通セクションっていうのは本当によくセクションでねやってる方々がやることがまあ結構多いんですが、あえて敦史くんのセレクトで普段は、まあ、全くやってないことはもちろんないんでしょうけど、まあ、僕も含めてねソロで主に活動してるような人でセクション組んでみたいという敦史くんの、まあ、希望で、 まあ、だからこそ僕にもね声がかかったんじゃないかと思いますけれども、まあ、トランペット淳君と、もう一人サッコちゃん、あ非常に可愛らしい女性でしたけれども、そして、トロンボーン湯浅さん、湯浅さんもね可愛いしすごいパワフルな、トロンボーンを吹く人でしたけれども、この4人でのセクション、もちろん初めましてでね、まあ、10月の1日の時に初めましてで、まあ、今回は2回目でしたけれどもね、なんかね非常にこれもね楽しかったですね。なんだろうね、一人一人にちゃんと主張もあってカラーもあって、あのキャラクターもねちゃんとあるし、とてもねあの面白かったですね、なんかやっててね、うん、まあでどんな時にも思うんですけれどもね、あのなんかまたね本当明日にでもまた何か一緒にやりたいななんていう風に思いながらね、なんか打ち上げとかもあの次の日もライブなのになんかねあの遅くまで飲んでましたけれども、もう非常に楽しいですしね、なんかこう初めましてでも、まあ、音楽の世界って狭いもので大体共通の知人がねあの出てきたりだとかね、まあ、ちょっと僕だけ年がちょっと上だっていうのもあるので、あの先ほど言ったサッコちゃんの中学校の先生が、中学校の時に教わった先生が僕の大学の先輩だったりとかしてですね、まあそういうところもねなんかね狭いねみたいな話をしたりとかしてね、またぜひやろうねなんていう風にあの一緒にねステージでやろうねなんていう話もねしてましたし、あずし君もあのこの4人でイベントがやりたいねなんていう話もしてね、なんか夢もまた広がりますしね。でまあ、その主役のチャンジーさんもね本当にこうキャッチーなねあのメロを作る方で、もうキャッチーってのは僕の中で本当に重要なあのキーワードですからね、あの非常にね一緒にやってても楽しかったですし、もうその、ね、今回のライブもですね総勢40名以上の出演者でクワイア、まあ、合唱団の人が出てきたりだとか、バンドもね多かった、コーラスも4人いたかなだし、ね、ちょっとこう演出なんかも入ってね、劇が入ったりだとかね、アコースティックのコーナーがあったりだとかして非常にね盛りだくさんで、まあ僕も当日行くまでどんなライブなのか分かんなかったので、非常にねあのリハの時とかに興味深く見させていただきましたけれども、まあね本当に淳君にね感謝ですよね、こういう機会をね与えてもらって、本当吹く場所があるっていうことがね何よりも僕の、まあ、こうやって喋る場所があるっていうのもそうですけれどもね、何かこうね主張する場所があるってことがね僕にとって本当に喜ばしいことですので、出会いはね財産ですね、まあこれからもですね、まあ、大切にしながらですねどんどんどんどんまた広げていってね、また僕のイベントにもですね遊びに来てもらえたらななんて思いますしね、またいろいろねこういうことができたから今度はこういうことをやってみたら楽しいんじゃないかなみたいなこともねどんどん広がっていきますのでね、また頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。僕のライブはですね、10月の29日、月曜日にですね渋谷のウエステッドタイムで久々にタグ、アコースティックワンマン行うことが決まっておりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてくださいね。そしてまあちょっと前後しますけれども、今月月末ですね、立川俊幸さん、まあ、大島ブラザーズオーケストラのね我らが、ボーカリストですけれども、立川さんも非常に、キャッチーなメロを書く方ですが、立川さんのライブがですね9月の28日金曜日宇都宮ヘブンズロック、30日の日曜日はですね高崎クラブフリーズにてございますので、なかなかね宇都宮高崎ね、行けてなかったのでね非常に楽しみにしております。ぜひぜひ会いに来ていただければと思います。タグのその他のライブ情報などは、タグオフィシャルサイトやツイッターでチェックすると、出てくると思います。タグサックスで検索すると出てきます。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスタグアットマーク t-promo.jp までお送りください。懸命に山田係などと書いていただけますと他の名との区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。